3月1日から7日までは、春の全国火災予防運動。春は火災が発生しやすい時期。一人一人が防火の重要性を自覚して、日常生活での防火を実践しましょう。町内の出火件数は、前年より3件増加。平成28年中の全国出火件数は、36,831件と、前年よりも2,280件減少しています。葉山町の昨年の出火件数は10件となり、前年よりも3件増加しています。火災現場に居合わせたら、状況により優先順位は異なりますが、大声で周りに知らせる、通報、可能であれば初期消火、避難、と行動しましょう。慌てず冷静に判断することが必要です。本当に怖いのは煙。逃げるときにも注意を。火災で発生する煙には、一酸化炭素などの有毒ガスが含まれていて、吸い込むと中毒などにより命を落とす危険性があります。逃げるときのポイント。1. 濡らしたタオルやハンカチで口と鼻を覆う。2. 短い距離は息を止めて一気に走り抜ける。3. 姿勢を低くする。4. 視界が悪いときは壁伝いに避難する。出火原因1位は放火。放火されない環境を。全国の出火原因理由は、放火、放火の疑いが上位を占めています。放火されない環境づくりを心がけましょう。放火されない工夫。ゴミは収集日の朝に出す。家の周りに燃えやすいものを置かない。センサー付き照明器具などを設置し、家の周りを明るくする。車などのボディカバーに防火製品を使う。住宅用火災警報器で命と財産を守ろう。すべての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。火災の逃げ遅れを防ぐために重要なので必ず設置しましょう。実際にあった例。40代の男性は早朝に寝室でタバコを吸い、灰皿で完全に消したと思い込み、職場へ出勤しました。しかしその後、母親が屋外で洗濯物を干して室内に戻ったところ、階段に設置していた住宅用火災警報器の警報音に気がつきました。2階の寝室に向かうと、室内は煙が充満し、ベッドの布団が燃えていました。すぐに窓を開けて布団を外に投げ出し、バケツの水で消し止め、被害が最小限で済みました。警報器は定期的に点検、交換時期も要確認。住宅用火災警報器は電池切れや故障があるといざという時に効果を発揮しません。また、交換目安の10年を過ぎると正常に作動しない場合があります。ホコリなどの汚れは乾いた布で拭き取り、定期的にテスト、ボタンを押す、紐を引くなど、で動作を確認しましょう。ピッピッピッと一定間隔で鳴る場合には、機器などの異常が考えられるため、業者に点検依頼をするか、新しい警報器に交換してください。問い合わせ、消防本部予防課。電話876-0147。いつも最新の情報を。いざという時の救急情報カード。迅速な救急医療のために情報を活用します。このページ中央の切り取り線を切り、かかりつけ医や服薬内容を記入した救急情報カードを冷蔵庫にマグネットなどで貼ってください。音訳者中、 ページ下半分に救急情報カードがありますが、説明は省略します。中終わり。いざという時にその情報を救急隊などが活用することで、適切な処置を取ることができます。また、緊急連絡先を記載しておくことにより、親族などへの連絡が取りやすくなります。貼るのは冷蔵庫、定期的に見直しを。駆けつけた救急隊員はすぐにカードを探し出す必要があります。そのために最適な場所は冷蔵庫の扉です。ほとんどのお宅で冷蔵庫は台所にあるため、カードがどこにあるかすぐにわかります。ただし記載する情報はいつも最新のものに取り替えてください。カードは町ホームページに掲載しているほか、町民健康課窓口でもお渡しします。問い合わせ、町民健康課、内線216-218。聴覚や言語に障害があり、緊急通報が困難な人へ。Web119 サービスが、さらに簡単なボタン操作で通報できる、ネット119に変わります。よりわかりやすく簡単な操作で、確実な通報が行えるようになります。システム移行は3月末予定です。自宅や外出先から素早く119番通報。ネット119とは、聴覚・言語機能などに障害があり、音声・肉声による119番通報が困難な人を対象にした、携帯電話などから簡単なボタン操作だけで素早く119番通報ができるサービスのことです。聴覚や言語機能などに障害のある人が、いつでも全国どこからでも音声によらない119番通報ができる全国統一規格のシステムです。このシステムでは、文字による対話機能、チャット機能を使って、通報者と指令センターがつながることで、通報場所の特定や状況の把握をより詳細に行うことができます。なお、以前運用していた Web119 は廃止され、よりわかりやすい操作ができるネット119へ3月末に移行します。すでに Web119 に登録している人も、新たに登録が必要になりますのでご注意ください。登録申請するには消防本部へ。対象者、葉山町在住在学在勤で、次のいずれかに該当する人が対象者です。1、聴覚障害のある人。2、音声、言語、咀嚼機能障害のある人。3、その他音声による緊急通報に不安のある人。申請方法。このサービスの利用には、お持ちの携帯電話、スマートフォン、インターネット接続ができるものの事前登録が必要です。登録する携帯電話やスマートフォンを持参し、消防本部、消防総務課までお越しください。不明な点などはお問い合わせください。問い合わせ、消防総務課、電話、876-0146。葉山ニュース。認知症講演会、ミックスペーパー分別袋、確定申告はお早めに。認知症講演会。認知症介護は、人と本気で向き合い、感動を得たり与えられたりするものです。その現場を理解することで、近年希薄になっている、人と人、地域のつながりを考えてみませんか？日時、3月24日土曜、13時30分から16時30分。場所、福祉文化会館大ホール。講師、加藤忠介さん。紹介、認知症介護の若きパイオニアで、藤沢市で3つの介護事業所を運営している株式会社 青いケアの代表取締役。昨年にも葉山町で講演会を開催し、大きな評判をいただきました。内容、映画ケア人、文部科学省特別選定作品鑑賞。認知症は誰でもなりうる病気と理解する。認知症介護の実践を通した地域づくり。申し込み問い合わせ、福祉課、内線232から234、締め切り3月20日火曜。ミックスペーパー分別袋をご利用ください。資源物として分別をするミックスペーパーですが、町民の皆さんから分別する際の紙袋が足りないとの声を多くいただきました。そこで、町内の障害者就労支援施設の協力で、新聞紙を再利用したミックスペーパー分別袋を作成しました。分別袋は町内で無料配布していますのでご活用ください。町内配布場所、元町ユニオン、相鉄ローゼン、京急ストア、鈴木屋、笠原商店、大門商店、会館、木古場、上山口、下山口、元町、葉桜、図書館、町役場。問い合わせ、環境課、内線453。町、県民税の確定申告は3月15日まで。確定申告はお済みですか？詳細は広報2月号に掲載しています。所得税、復興特別所得税、申告期間、3月15日木曜まで、納期限3月15日木曜、振替納税の振替日、4月20日金曜、贈与税、申告期間、3月15日木曜まで、納期限3月15日木曜、振替納税の振替日、記載なし。個人消費税、申告期間、4月2日月曜まで、納期限4月2日月曜、振替納税の振替日、4月25日水曜。税務課、問い合わせ、内線251から253。確定申告の仮収受。記載済みの確定申告書、消費税申告書の提出は、所得や控除の種類に関係なく、町役場税務課で受け付けます。期間、3月15日木曜まで、平頂日を除く。確定申告書の送付。国税局からの申告書用紙の送付は、確定申告のお知らせに変わりました。公的年金などの確定申告。公的年金などの収入が400万円以下で、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告をする必要はありません。ただし、所得税の還付を受ける場合、または外国の制度に基づき国外において支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない年金を受ける人は、確定申告が必要です。また、確定申告が必要ない場合でも、公的年金などの源泉徴収票に記載されている控除以外の控除、例えば生命保険料控除や医療費控除など、を追加する場合は、町民税・県民税の申告が必要です。鎌倉税務署、問い合わせ0467-22-5591。確定申告会場の開設。期間、3月15日木曜まで。9時から17時、土日を除く。詳しくは広報2月号掲載。マイナンバー、 確定申告書にはマイナンバー記載と本人確認書類の提示か写しの添付が必要です。ふるさと納税ワンストップ特例制度。この制度は確定申告を行うと申請をなかったものとみなします。確定申告書を提出する場合にはふるさと納税の寄付金控除も一緒に申告することになります。